都には大乗へあるべしとて、五経の行合をありけり。雪下は徳大寺左大将執定公。その頃、内大臣にておわしけるが、務められけり。おととし、先帝の五経の行合には、平家の内大臣、宗盛公、雪下にておわせしが、雪下の悪屋につき、前に寮の旗立てて、板前いたりし景色、かぶり際、袖のかかり、上の袴の裾までも、ことに優れて見えたまえり。その他、一門の人々、三味中将智盛、遠野中将重平伊家、金江塚さ、三浪三浦和氏には、また立ち並ぶ人もなかりしぞかし。今日は九郎方眼先人にぐぶす。基礎などには似ず、もってのほかに今日慣れてありしかとも、平家の中の襟くずよりもなお劣れり。同じき下月、十日余り八日、大乗へ遂げ行わる。三ぬる自称、洋和の頃より、諸国七道の人民百姓ら、源氏のために悩まされ、平家のために滅ぼされ、家かまどを捨て、山林に交わり、春は盗作の思いを忘れ、秋は祭事の営みにも及ばず、いかにして、火曜の大礼も行われべきなれども、さてしもあるべきことならねば、型のごとくぞ、遂げられける。三河の神、範頼、やがて続いて攻めたまわば、平家は滅ぶべかりしに、室、高砂に安らいて、遊君遊女とも召し集め、遊びたわぶれてのみ月日を送られけり。東国の大名称名、王氏といえども、大将軍の下地に従うことなれば力を及ばず、ただ国のついえ、民の患いのみあって、今年もすでに暮れにけり。平家物語、巻10、大乗への沙汰です。原文は学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、学び屋 .caesar.net で見ることができます。前回は、備前の小島で、馬で海を渡り、先陣をかけた佐々木の三郎森綱の活躍ぶりをお送りしました。都では大乗祭が行われています。毎年諸国で収穫された新しい稲穂を献上する行事が新嘗祭です。そして天皇が即位して最初に迎える新嘗祭が大乗祭、大乗会です。それでは本文を見ていきます。都には大乗会あるべしとて、五経の行合ありけり。都では大乗会を行うとして、それに先立つみそぎのために天皇のお出ましがあった。さあ、ちなみにこの天皇は後鳥羽天皇です。雪下は徳大寺左大将執定公。雪下の役は徳大寺左大将執定公という。その頃、内大臣にておわしけるが、務められけり。その頃、内大臣であった方が務めなさった。さて、雪下はこのみそぎの儀式の際に、立てる旗の下という意味で、この儀式を執行する大臣を指しています。おととし、先帝の御経の行合には、おととし、先帝安徳天皇のみそぎのためのお出ましには、平家の内大臣宗盛公、雪下にておわせしが、平家の内大臣平の宗盛公が雪下でいらっしゃったが、雪下の悪屋につき、前に寮の旗立てて、板まいたりし景色、雪下のための仮小屋について、前に竜の旗を立てて座っていなさったご様子や、かぶり際、袖のかかり、上の袴の裾までも、ことに優れて見えたまえり。冠のかぶり具合、袖の様子、袴の長く引いた裾の様子までも、特に素晴らしく見えなさっていた。そう、都で栄華を極めていた平家の様子が思い出されます。そのほか一門の人々、それ以外の平家一門の人々では、三味中将智盛、遠野中将重平伊家、金江塚さ、三浪三浦和氏には、三味の中将智盛や遠野中将であった重平伊家、近衛司にいた者が綱を取る役を務め申し上げた時には、また立ち並ぶ人もなかりしぞかし、また平家に並ぶ人もいなかったよ。さあ、回想シーンを経て再び、今の都の様子が描写されます。今日は九郎方眼先人にぐぶす。今日は九郎方眼義経が先頭に立って音も申し上げる。基礎などには似ずもってのほかに今日慣れてありしかども。義仲とは違って大変都には慣れていたが。平家の中の襟くずよりもなお劣れり。平家の中の残りくずよりもやはり劣っていた。さあ、源氏はまだまだ都慣れという部分では 平家にはかなわないようです。そしていよいよ大上映の当日となります。同じき下月10日余り8日大上映とげ行われ、同じ年の11月18日大上映が行われた。サンヌル自称陽和の頃より諸国指導の人民百姓ら、かつての自称や陽和の時代から諸国や指導の人々や百姓たちは、源氏のために悩まされ平家のために滅ぼされ、源氏のために悩まされたり平家のために滅ぼされたりして、いえかまどを捨て山林に交わり、いえやかまどを捨てて山林に入って、春は盗作の思いを忘れ、秋は祭樹の営みにも及ばず、春には耕作をするという思いも忘れ、秋には収穫をするという営みもしない。そう、人々は度重なる戦乱によって困窮しています。いかにして火曜の大礼も行わるべきなれども、どうしてこのような大掛かりな儀式が行われるべきだろうかと思われるが、さてしもあるべきことならねば型のごとくぞ遂げられける。やらないわけにはいかないので形式通りに行われた。そう、これほど国が荒れて苦しい状況でも大上映は決行されました。三河の神範頼、やがて続いて攻めたまわば、三河の神範頼がそのまま続けて攻めなさったなら、平家は滅ぶべかりしに、平家は滅びるはずだったのに、室、高砂に安らいて、範頼は室津や高砂の地にとどまって、さあ、室や高砂は今の兵庫県にあたる場所です。遊君遊女とも召し集め、遊びたわぶれてのみ月日を送られけり、遊女たちを呼び集めて、遊びたわむれてばかりして月日を過ごされた。なんと、平家を攻め続けることをせずに遊んでいる範頼です。東国の大名将名王子といえども、大将軍の下司に従うことなれば力及ばず、東国の大名や将名が多かったといっても、大将軍の命令に従うべきことなので、どうしようもない。さあ、範頼の怠慢で戦局も停滞しています。ただ、国のついえ、民の患いのみあって、今年もすでに暮れにけり。ただ、国費が無駄に費やされ、民の苦しみばかりがあって、今年もすでに暮れてしまった。それでは、もう一度本文を朗読して、本日の授業を終えたいと思います。都には大上映あるべしとて、五経の行合ありけり、雪下は徳大寺左大将執定公、その頃内大臣にておわしけるが、務められけり。おととし、先帝の御経の行合には、平家の内大臣宗盛公、雪下にておわせしが、雪下の悪屋につき、前に寮の旗立てて、板まいたりし景色、かぶり際、袖のかかり、上の袴の裾までも、ことに優れて見えたまえり。その他、一門の人々、三味中将智盛、遠野中将重平伊家、金江塚さ、三成さぶらわれしには、また立ち並ぶ人もなかりしぞかし、今日は九郎方眼先人にぐぶす、基礎などには似ず、もってのほかに今日慣れてありしかども、平家の中のえりくずよりもなお劣れり。同じき下月10日余り8日大上映とげ行われ、サンヌル自称陽和の頃より諸国七道の人民百姓ら、源氏のために悩まされ平家のために滅ぼされ、いえかまどを捨て山林に交わり、春は盗作の思いを忘れ、秋は祭樹の営みにも及ばず、いかにして火曜の大礼も行わるべきなれども、さてしもあるべきことならねば型のごとくぞ遂げられける。三河の神範頼、やがて続いて攻めたまわば、平家は滅ぶべかりしに、室高砂に安らいて、遊君遊女ども召し集め、遊びたわぶれてのみ月日を送られけり。東国の大名将名王子といえども、大将軍の下司に従うことなれば力を及ばず、ただ国のついえ民の患いのみあって、今年もすでに暮れにけり。本日の授業はここまでになります。